そうするとこれは単なる記憶の問題ではなくて歴史認識の問題になりますので、私もまだ生まれていなかった頃の話に遡る必要があります。自衛隊がどういう過程で生まれていたのか、これは実は国連の安全保障理事会が歴史上初めて軍事制裁を含めた決議を挙げた朝鮮戦争につながるんですね。1950年6月25日に北朝鮮が38度線を越えて韓国に攻め入りました。これは国連憲章第2条違反です。直ちに国連の安全保障理事会が招集されました。ソ連が欠席しました。当時は社会進行はソ連一国でした。中華人民共和国が前年の1949年10月1日に建国してましたけど、国連の安全保障理事会の常任理事国はその中華人民共和国じゃなくて台湾に亡命した中華民国の蒋介石政権だった、ね、それを理由にソ連がボイコットする。そしたら分かりましょう、常任理事国アメリカ、これ以上アジアに社会主義国は増えてほしくない、ね、イギリスはミャンマーなどそういうところで独立運動が起きているから、これ以上独立されちゃうと社会主義国になっちゃう。フランスもベトナムで独立運動が起きています。そして中華民国はもし国連の軍事制裁をしたら北朝鮮を、ね、押し返して中華人民共和国まで攻めてもう一回大陸を取り戻せるかもしれないと、こう考えているんですよ。ですから全体の意見に一致して北朝鮮に対する軍事制裁が決められたんですね。軍事制裁の第42条です。41条が経済制裁、42条こう書いてあるんですね。安全保障理事会は第41条に定める措置では不十分であろうと認め、または不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持または回復に必要な空軍海軍または陸軍の行動を取ることができ、この行動は国際連合加盟国の空軍海軍または陸軍による支持封鎖その他の行動を含むことができ、別に多国籍軍じゃなくて一国でも構わないんです。ここで国連加盟国に軍隊が保持することが明記されているんですよ。ですからどうなったかというと、日本列島を1950年はアメリカ軍が占領してたわけですよね。ですから日本を占領していたアメリカ軍が国連軍として朝鮮戦争に出撃したからです。ですから日本を占領している GHQ の長であったマッカーサーが国連軍の総司令官になって朝鮮戦争は遂行されたんですね。日本からアメリカ軍全部朝鮮半島に出てる、カラッとです。戦争しているのに基地がカラッとでいいのか、基地を守らなきゃいけない、アメリカからまだ本体に来ないの軍隊がね。そこで1950年8月に憲法9条で陸海空軍その他の戦力がこれを保持しないと言っているにもかかわらず、マッカーサーはマッカーサー司令で基地を守るための装備は陸軍の、しかし憲法9条があるから陸軍とは名付けられず、さらには陸軍関係者もなかなか、入れることはしないで戦場経験のある警察官を中心にして警察呼びたいというんです。これが1950年日本の再軍備が始まります。そして51年日本を朝鮮戦争の拠点にするために朝鮮戦争を戦っている北朝鮮、それを支援している中華人民共和国、それを支援しているソ連、ソ連が東ヨーロッパで同盟を結んでいる社会主義国は抜きにしてアメリカを中心とした連合国とだけ51年の9月にサンフランシスコ講和条約を結んで独立することにするんですね。アメリカ軍が日本を占領しているときにアメリカ軍がどんな形で日本の軍事基地使ったか、それは使い放題です、やり放題です、占領軍です。でも独立させると条約を結ばないと使えないんですよ、ね、ですから1951年9月のサンフランシスコ講和条約と同日同時に旧日米安全保障条約が結ばれて沖縄は基地の島としてアメリカが使い放題、日本の基地もアメリカが使い放題、さらには9条があるのに日米安全保障条約の全文でアメリカ合衆国は日本に相応の防衛力を持つことを要求する、 日米安保条約の方が上っていう体制が作られてしまったのが51年の9月なんです。そして52年この約束に基づいて海軍力を持った保安隊に警察予備隊が開始されたんです。けれども朝鮮戦争が38度線で膠着してしまって大量の死者が出てるんですね。そして1953年、これが私の生まれた年なんですけど、1953年に朝鮮戦争は休戦協定を結びます。アメリカ軍本体引き上げますね。そうすると空軍力が相対的に東アジアで弱くなったので陸海空3つの軍事力を持った自衛隊を当時の政府は作ったんです。作った人たちは当然軍隊だと思うんです。軍隊を持つためには球場を変えなきゃいけませんね。球場を変えるためには衆議院参議院の両議員で3分の2以上の議席で、発議しなきゃいけないでしょ。そうすると3分の2以上取らなきゃいけない。これは単独の政党ではできません。何が必要か、大連立が必要ですね。ですから当時の自由党と民主党が大連立して1955年自由民主党という政党ができるんです。その初代総裁が鳩山一郎、鳩山由紀夫のおじいさん。あの一族は憲法9条を変える血筋なんですね。まあその血筋が DNA で受け継がれるかどうかはこれから鳩山由紀夫さんのね身の振り方を見てみないと分かりませんけれども、鳩山一郎初代総裁のもとで自由民主党を検討された。そして3分の2を取るための選挙はあったけど取れなかったんです、ね、だから自由民主党という政党はその決闘の当初からね自衛隊が憲法9条に合致していますという説明をすること、宿命に受けられた政党だということをしっかり皆さん歴史的に確認しておく必要があります。そうするとね、どういうことが起きるかというと、まあ、要するに陸海空のね 3つの軍事力を持った組織があるんです。毎年予算委員会で防衛庁から出るわけでしょ。そのたんびにこの相撲は戦力ではございませんじゃ何なの、自衛のための最低限の実力ですっていうふうに説明して自民党は自衛隊の装備を整えていた。だから当時の議事録を紐解いてみますとね、のけぞるような議論してます。例えば野党議員がね、アメリカ軍からアメリカの自動車会社が生産したタンクを買うと、ね、そういう予算を取るわけです。野党議員から総理タンクという車でも今度防衛庁の予算で買い付けるということになってますから、タンクというあの車両はねつい数年前まで日本語では戦車と言ってたんですよ。戦車を装備として配備するんだったら自衛隊は陸海空軍その他の戦力になるんじゃないですか、質問した第4次の品内閣の吉田茂首相ね、まあ、この人も麻生太郎のおじいさんですけど麻生太郎の親友でいないんですけども、まあ、それは全国民がそうやって判断しちゃいませんけどね、どうやったって、いえあの車両は戦車ではございません、特車でございます。それは特別な車ですよね、ど真ん中の大砲ついてる。いや、笑うほどではなくて、この全ての自衛隊の装備に関してね、自由民主党という政党は、これは戦力ではなくて、自衛のための最低限の実力ですって説明してきたんです。ね、ですから、国会が解散される直前、参議院で否決されたのに、衆議院の自民党と公明党の3分の2で再議決させた。あのソマリアのねアデン湾を航行する船を日本の自衛隊海上自衛隊が守る、あの法律ね改革対象法、あの時問題になった護衛艦が守るってなってるでしょ日本の新聞では。でもねあのあそこに行ってる軍艦は世界標準でいうと駆逐艦なんですよ。実際に言ってるのは英語で言うとデストロイヤーなんですよ。ね、お年下からそういう名前をプロレスラーがいたんだけど、デストロイヤーっていうのは破壊者って意味ですよ。で駆逐艦でしょ。でもデストロイヤーっていう名前の船は 自衛隊を持ちいけないんです。攻撃的な戦力を持ちいけない。だからね、例えば輸入した場合に英語の文章ではデストロイヤーなんだけど、自衛隊の装備に入ると護衛艦なんです。そういうものが全ての武器と装備ということですよ。自衛隊の全ての武器と装備に9条2項で封印がされてる、ね、そういう歴史を、ね、1955年以来ずっと歩む。これが9条2項の力。わずか、ね、二十数文字ですけど、しかし武器に予算をつけたためにこれは臨海軍軍その他の戦力ではございません、ね、自衛のための最低限の実力ですって説明してきた。封印がかかったんです。ですからね、自衛隊が持っている自衛権に関してもこの9条2項で封印がされてたんですね。国連憲章第51条の部分です。一番下です。こう書かれてますね。これが自衛権です。この憲章の中の規定も国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を取るまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものである。論理は他ですね。武力による威嚇武力の持ち込み、先制攻撃は絶対やっちゃいけないと2条で決まっているわけですから、それに違反した国が出てきてあなたの国が攻撃されたら国連の安全保障理事会を開いて決議をするんです。だけど安全保障理事会を開いて議論して決議をして実際の実効的な措置を取るまでの間ね、やられっぱなしっていうのはかわいそうだから、その間だけ自衛のための軍事行動はしていいですよと。でその軍事行動のやり方として一国だけでやるのが個別的自衛権の行使、他国と軍事同盟を結んでやるのが集団的自衛権の行使です。この集団的自衛権の行使っていうのが危険なんだよね。アメリカが第二次世界大戦以降世界の80カ所200数十回も軍事行動に及んだというのは、朝鮮戦争と湾岸戦争は国連の安保理決議に基づく軍事行動ですが、あとは全部この集団的自衛権の行使です。ベトナム戦争もそうです。南ベトナムとアメリカ合衆国との間の二国間軍事同盟に基づく集団的自衛権の行使です。21世紀の2001年のアフガン攻撃は 9.11 攻撃に対するアメリカ合衆国の個別的自衛権の行使、イラク攻撃はアメリカとイギリスの二国間軍事同盟に基づく集団的自衛権の行使、自衛という名の戦争がずっと行われてきたということです。けれども日本の場合で自衛隊は陸海空軍その他の戦力ではございません。自衛のための最低限の実力で、日本の領海内に攻撃があったときに領海内で実力行使をして反撃するだけです。だからたとえ日米安全保障条約という二国間軍事同盟を結んでいても日本の領海の外でアメリカ軍と一緒に共同行動することはありません。日本の領海が攻撃されたらアメリカ軍の基地もあるんだから一緒に行動することがあっても日本の領海の外ではありえません。だからアメリカと日本の集団的自衛権の行使は憲法違反です。自衛隊の海外派遣は憲法違反ですという歴代の自民党内閣はずっと説明していて、つまり国民がね、自衛隊の軍隊じゃないか、救助もあればおかしいじゃないか、こう批判するから自民党はずっと単独政権でしたから、政府としていい、自衛隊は陸海空軍その他の戦力ではございません、自衛隊の最低限の実力です、こう説明しなければ、説明し続けなければならなくて、護衛艦がじゃあデストロイヤーが護衛艦なんです、イージス艦まで実力だって言ったんですが、ね、ですからここでもう一回90年に戻りますけどね、歴代の自民党内閣の解釈に基づいて法律とそれから憲法との関係を説明するのが内閣法制局だったんですね。ここで大きな矛盾が起きちゃった。従来の自民党解釈では自衛隊は湾岸戦争に出せません。小沢一郎さんは小沢委員会を作ってどうしたか、9条2項ではなくて9条2項 日本貢献と全部を根拠にしようとしたんです。その次の資料のこのおられている自民党新憲法草案というものを出したその1枚目で、ね、全部の第二弾だった。見方説明しますね。上の方太いところが自民党なんですよ。下の点線で区切った細いところがその自民党案に対応する現行憲法です。ちょっと縮小してあるので私も動画を見させていただきます。ご遠慮なく。で、現行憲法の全文の第二弾だと第一文を見てください。こういう文章ですね。日本国民は恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真理に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。小沢委員会が自衛隊の湾岸戦争への派遣の根拠にしようとしたのはこの恒久平和と言われている今の憲法全文の一文の後半はね、どういう理屈かというとね、こういう理屈です。イラクがクウェートに侵攻したということが平和を愛する諸国民の公正と真理が踏みにじられた。だけど日本国民は自らの安全と生存を平和を愛する諸国民の公正と真理に信頼して確保しようとしてるんだから、その前提が崩れたんだったら完全武装の自衛隊の戦場に送っても構わない。こういう解釈を小沢一郎率いる小沢委員会は出したんです。で、この解釈に基づいて国連平和協力隊法を改革組織政権は国会に上呈したのが90年から91年だと。結構ね、自民党という政党は一度もそんなことを言ったことなかったんですよ。それは国民にしてみれば、自民党も嘘ついてきたんだよ。ずっとね、自衛隊の海外派遣は憲法違反ですと言ってたのに、国連の安全保障自衛隊の決議があればいいのか、そういう議論を国民の中に引き合えると同時に、ずっと今まで自民党単独政権でしたから、内閣法制局も自衛隊の海外派遣の憲法違反、海外で自衛隊の武器を作ることの憲法違反、いう立場を取ってきましたが、政府見解がどんどん矛盾しているんです。これで91年、時間切れで、この国連平和協力隊法は廃案になってしまう。そうすると、日本の自衛隊は派遣できない。で、回復時期政権は、日本の自衛隊は派遣できない。国民一人当たり1万円。総額1兆3000億円の軍事費を国連すなわちアメリカ軍に拠出したんです。けどアメリカはですね、当時1990年から91年で、ね、バブルの最後の年なんですよ。日本企業がアメリカの大企業を買ったりしてアメリカ中にジャパンバッシングで吹き荒れてジャパンバスナンバーワンとかね、誰かが言ったりしちゃったもんだ。でアメリカはね、ありがとうと一言も言わずに何を言ってきたかというと、日本は金だけ出して血と汗は血と汗は流さないのか、少佐フラッグって言った。これが小沢一郎さんをはじめとする当時の回復主義政権における自民党幹部の湾岸戦争トラウマというふうに言われたと思います。でもね、この90年から91年の湾岸戦争に自衛隊を派遣できるかどうかということをめぐる日本でのね、憲法をめぐる議論は初めて世界中に日本が憲法9条を持ってるってことを知らしめたんです。これは海上式政権が崩壊した後自民党を担ったのは宮沢喜一さんです。宮沢喜一さんは回顧録でこの湾岸戦争の時に日本が憲法9条を持ってるってことを世界中に感動を持って受け止められたんだ、そう解説していらっしゃいます。ちゃんとね、中東の人たちはもう絶対日本はアメリカの保守主義者だと思ってる、来ると思ってないです、ね、だってアメリカ軍とほぼ同じ装備を持ってる。イギリス軍よりもあの時はね、一応GNP1% 防衛費なんでね、憲法9条のみんな決まってたんですけど、バブルでガンガン GNP 上がってますから、もう 自衛隊が持ってる。アメリカ軍ですけど、世界第二の軍人、当然来るけど、ね、イラクなんか一人一人みんな思うんですよ。だからなんかどうも、これらの想像が、あの自衛隊っていうのは私ずっと軍隊だと思ってたんですよ。軍隊じゃないらしい。持ってる装備は練習で使ってるんだよ。外に持ち出して本番で使っちゃいけないんですよ。すげえ憲法を持ってる。これで世界中にですね、アーティクル9っていうのが広まったんですよ。